どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想を取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、はい、DJ 部練習会2期生がそろそろ、はい、デビューに向けて大詰めを迎えておりまして、
いよいよですね、はい、
恒例のですね、あのインタビューの回をちょっとやろうかなと思うんですけども、はいはい、今回はですね、8名おりますので、はい、順に
前回より増えましたね。
そうですね、はいはい、ご紹介していければと思うんですけども、はいはい、まずは第1弾ということで、はい、DJ のタカさんですね。
わー、
はい、なんで
タカさんがわーな感じの人なのかなみたいな
ですよね。
聞こえ方にな
ってましたね、
はい、すいません。
タカさんはですね、僕と同い年で、実はあのみそじ祭りっていうあのなんかイベントでですね、ちょっと知り合ったりした仲なんですけど、なんか今日持ってくれて今回ご参加いただいてるんですけども、はい、はい、なんかね、曲選曲的にはあれですよね、結構トランスとか EDM ですね。
そうですね、はい、私もアマちゃんもトランス大好きなんで、はい、タカさんかける曲ちょっと刺さる時あるんですよね。
懐かしいなみたいな、
は
い、
ありますね。
そうですよね。
あとフェス感がありますね。
あ、そうですね、
野外でこう気持ちいい、はい、広い場所で聴きたいようなトランスをよくかけてくれますよね。
はい、で結構ね、最近あの練習熱心で、あのよくブースにもね、個人で練習しに来たりとかしてまして、
はい、ラジオ収録来ると必ずタカさんがいる、
は
い、
ですよね、はいはい、そうなんですよ。結構ね、あの練習頑張っておりますということで、はい、はい、ちょっとじゃあインタビューの回ご紹介したいと思います。はい、ではですね、今回 DJ 部練習会の2期生ということで、現在8名の方がですね、今練習に励んでおりまして、今で、練習が第8回目ですね、はい、ということで、今回はですね、ちょっと練習生の方にインタビューをしていきたいと思います。じゃあ今日はタカさんに来ていただいております。こんにちは、は
い、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。はい、タカさんは実は僕と同い年で、
そうですね、
はい、実はなんか仕事でもちょっと微妙に絡んでるという感じで、はい、
そうですね、イベントの現場で最初知り合ったのが、はい、
そうですよね、だからそれでフェイスブックとかでつながってて、なんか練習会面白そうみたいな感じで来てもらってみたいな。
ですです、フェイスブックでちょうど2期生を募集しますっていう投稿で、はい、あ、面白そうじゃんと思って、
そうですね、
はい、声かけさせていただいたのが今回始まりですね、
はい、ありがとうございます、はい、ということでちょっとね、インタビューをしていきたいと思うんですけど、もともとそもそも DJ ってなんかどういうきっかけで始めようと思ったんですか。なんかもともとはあの DJ 部にこうやって来る前になんかスクールにも行ってたみたいな話を聞いたんですけど。
ああ、そうですね、はい、1年間ぐらい月に2時間ぐらいのレッスンを受けてまして、はい、まあ、一番最初もともとのきっかけっていうのは、はい、お客さん側で結構クラブとかフェスとかよく行ってまして、はい、もう本当にフェスに至っては世界中のフェス、イビザ島から、
イビザ行ったことある、すごい、
あとは EDC とかウルトラとかもうフェスが大好きで、
すごい、
音楽を聴くのが大好きだったんですけど、はいはいはいはい、いつしかじゃあちょっと作る側にちょっとチャレンジしてみようかな、作る側というか流す側にチャレンジしてみようかな、
自分でもうそのチャレンジしてみたいと
思ったのがきっかけですね、
はい、あ、じゃあもともともう結構じゃあ、あのクラバーとしてはもうエキスパートな部類としていて
全然エキスパート
ちゃ
いますよ
海外回ってる時点でもうだいぶエキスパートなんで、はい、
全然、
じゃあそういうことですね、遊んでて自分もやってみようと思ったみたいなことだったってことですね。
そうです、そうです。あとはやっぱり周りで今始めやすい、こういろいろ機材揃えたらすぐに始めます、はい、昔は10万円とか機材かかったのに今はそんなに
かからず、確かに
できるので、はい、ちょっとみんな始めたんで僕も負けられないなと思って、
なるほど
始めたのが機会かなって感じです。
ようやくもうこのタイミングでって感じですね。
第一歩って感じですけど、
はい、
なんでまあ1年ちょっとぐらいですかね、今1年3ヶ月ぐらいに1年収の歴はなってます、はいは
いはい、じゃあちょっとデビューが楽しみということですね。
ありがとうございます。デビューできるように頑張ります、
はい、頑張っていきましょう。じゃあ続いてですね、今自分が一番好きな DJ いたら教えてください。
はい、ありがとうございます。ジャンル的には僕トランスが好きで、
はい、
EDM ハウスとかもいろいろ聞くんですけど、はい、好きなトランスでして、で、まあ、一番最初ですかね、高校の時に聞き始めたのがサイバートランスっていうようなジャンルだったんですけど、
一緒やっぱね世代っすよねそもうトランスはめっちゃ聞いてました ね、 もう
当時はベルファーレとかアトムとかいろんなところでその曲が、
あ、え、ベルファーレとか行ってたんですか。
ベルファーレはね、僕が上京した年にしまって、
あ、出た、そうなんですよね。もともとどこ出身ですか。
名古屋出身です。
あ、そっか、僕も大阪やったんで、やっぱあのベルファーレって東京のこうなんかすごいとこあるっていうイメージしかなくて、
そう
来たらもうなくなってるっていう、
ね、あ、もう一緒です一緒です、はい、来て二十歳になるちょうど直前ぐらいにしまって、
はいはい、
それで行けなかったんですけど、
はいはいはい、あ、なるほど、
まあ、まあそんなサイバートランスを最初聞き始めたんですけど、はい、その時にまあいろんな海外のアーティストさんがコラボしてこう曲を作ってたんですね、当時有名なレコード会社さんがこうコラボで作ってたんですけど、はい、まあ、その中でも一番好きなオランダの DJ でアーミン・バン・ビューレン、
あ、
好きです。
あのあれですね、あのオランダの国王の前でも DJ したりするぐらいの超大物ですよね。
そうです、そうです、そうです、はい、国王が好きだからって言って自分の主人に読んだっていう、
すごいね、
やつですね、
はい、いいです。僕もアーミーバンビューレ大好きです。
ありがとうございます、はい、じゃあいろいろセット作りましょう。
いや、そうですね、
はい
はい、続きましてじゃあ、はい、3つ目の質問なんですけども、お家の DJ 機材教えてください。
そうなんですよ、こう機材がですね、1年スクールに通ってたんですけど、
はい、
まあ、スクールに結構機材はあったのでずっと持ってなかったんですが、
持ってなかったんですね。
実は東京 DJ 部に来てみんなが持ってて練習してるのを知って、
は
い、つい最近買いました。
お、なんと何買ったんですか。
で、ね、機材忘れた、普通の DJM ですかね、あの2つディスクがついて、
はいはいはい、いくらぐらいのやつですか。
確かね3-4万ぐらいの、
じゃあ多分 DDJ400 とかじゃないですかね。
あ、そうですね、そうですね、
一番オーソドックスな、はい、
をとりあえず一つ揃えて今練習に励もうとしています。
あ、そうなんですね。
そのうち今届きますっていう感じです。
これから来るんですね。
これから来る感じです。
お、楽しみですね。これで家でも練習はかどる。なんかね、あのタカさんはあの練習生の中でもすごい勤勉だなと思ったのが、あのね、練習生の時はあの部室で、ね、個人的に普通に自主練ができるんですけど、それに結構ね来てガッツリ練習して帰ったんで、家に機材がないからここで自主練してたみたいな
もありますし、はい、まあ、やっぱりこう家でやるよりも外でやった方がちょっと雰囲気が濃いかなっていうのもあって、はい、
あ、確かにそういう一面もあ あるでしょうね。
そうです、そうです、
はい、
でちょっと外でこう音を鳴らすとどういう雰囲気、あの聞こえ方になるのかなみたいな、
はいはいはい、
やっぱりこういう場を使っていろいろ試したいな。
あ、なるほど。
全然練習来ていいよと言われましたんで、はい、じゃあ行かせてください。
よかったです。いや、すごい活用してもらってるんで、はい、いいなと思って。
そうですね。演出でも全然あの活用できるところがすごい助かってます。
はい。ありがとうございます。じゃあ続いてですね、はい、練習はどれぐらい、じゃあまあ家に機材がないってことなんで、まあそういうスクールで練習したりとか、まあこのブースで練習したりみたいなことがメインですかね。でもなんかミックス作ってましたよね。
ですです。それは、1回前のスクールの時に録音はしてまして、は
い、あ、そうなんですね。
でそれ以外にちょっと PC で自分でこのセットいいかなみたいな、はいはい、練習までいかないですけど、そういう意味では選曲、ミックス作る時間みたいな、はい、結構1週間に暇な時は撮ったりしてる
よ、ね、あ、そうなんですね。なんかそういうこと か、 なんか機材がなくても、確かに僕も機材がお金なくて機材買えなかった時にパソコンのソフトの中だけでミックス作るとか言ったんですけど、意外とパソコンの中だけでもなんか1000曲ぐらいできますもんね。
ですです、全然できるので、
はい、確かに、
あのレコードボックス自分は使ってるんですけど、はい、それであのこういうセットいいかなとか、まあ、これとこれの曲の相性いいかなとかいうのも、
は
い、
ああ、そうですね、確かにあのレコードボックス、まあ、使ったことない人いたらぜひ無料なんで使ってほしいんですけど、パソコンにある曲があればとりあえずね、あのソフトの中でミックスはできますもんね。
ですです、すごい便利で、
はい、こうやってもうビーってこう動かすだけで一応ミックスはできちゃうっていう。
ですです、まあ、iTunes で取り込んだ曲とかもそこからこう聴けたりとかこう作ったりとかできるので、
確かに曲の相性とかもね、バーってこうザッピングするっていう意味でも結構ねレコードボックス便利ですからね。
ですです、
はい、ありがとうございます。じゃあ続いてですね、曲はどうやって探していますかということなんですけど、
あ、
はい、
そうですよね、これはですね、好きな CD、まあ、最初はそこから始まったんですけど、はい、やっぱりこうそれ以外にも行ったイベントでこの曲いいな、はい、この DJ さんのこの曲いいなって思ったら、はい、シャザムとかでこう
調
べて、まずは曲名を調べるっていうところですね。
なるほど。やっぱ現場に行くと、やっぱその曲、ね、DJ が流してる曲で気になる曲があったらシャザムできるっていうのはいいですよね。
ですです、はい、今なんかすごい手軽なんで、
どういうねお客さんがこう、あ、この曲をお客さん盛り上がる曲やなとかね、うん、なんか肌感が分かりますよね現場で聞くと。
こ こことこのつなぎいいなとか、はい、そのつなぎごとそのまま持ってきたりとか、
わかりますね。DJ らしい聞き方ですよね。すよね、ここのつなぎがいいみたいなね。
ですですですです。はい、最近 YouTube とかでもね、海外のクラブとかでも流してるのみたいな、はいはい、これこうとここのつなぎ面白いなみたいな、
はい、
そうですね、撮ったりして、まあ、曲名を調べたら、はい、最近はビートポートでよく曲
を実際に流してます、ね、はい、まあ、確かにあのトランスとかクラブミュージックだったらビートポートはね、あの曲も多いですしね。
実はそのビートポートも東京 DJ 部で教えてもらいました。
あ、そうなんですか。それは知らなかったですか。
全然知らなくて、はいはい、それまで iTunes で始めて、
あ、そうなんですね。
でビートポートあるよってみんなにも言われて、はい、それから
そうなんですよ。特にねトランスとかだとあのエクステンデッドバージョンでこうイントロとアウトロが長いこう DJ 用に使われるようなバージョンって iTunes とかだとなかったですよね。そうなんですね、短かったりとかして、ね、はい、ビートポートだとねちゃんとこうフルバージョンがあるという、
はい、つなぎやすかったりしてっていうのは助かってます。
そうですね、はい。じゃあ続きましてですね、DJ に関して、今抱えている自分の課題みたいなのがあったら教えてください。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、これまで1年ぐらいこうスクールにやってたんですけど、はい、そこはね1対1のスクールだったので、
はいはいはいはい、
横のつながりというか自分と同じレベルの、友達みたいなのがいなかったんですけど、はい、まあ、今やっとメンバーで、
はい、
今10人でしたっけ、
まあ、そうですね、まあ、このメンバーだけでいうと8人ですね。
8人ですね、はい、なので、まあ、8人ぐらいでこう今やっと横のつながりができて、はい、まあ、次のステップとしては実は人前で DJ をしたことがないので、はい、次ちょっと人前で DJ をしてみたいなと、
は
い、
なるほど、
ミスができないというかミスしにくい状況
で、はい、
こう一度、現場に立ってみたいなという
のが、なるほど、
まあ、課題というか希望かもしれない
です。あ、じゃあこの DJ 部の練習会のデビューイベントが、まあ、まさにその舞台になるということですね。
まさにそうです、そうです、それが人生初めて。
あ、楽しみですね。
そうですねっていうあのアムさんの笑顔がちょっと怖かったですけど、ね、はい、僕なんか楽しみですねって言いながら厳しく見ますよっていう、
はい、いやあのそんな僕そう誤解されるんですよ結構。なんかそのすごいスパルタやとかなんか厳しいって言われ、はいはい、そんなつもりないんですけど、なんか多分そういう圧をなんか受け取られてるっていうことをなんか与えてしまってるような気がして。
いや、天野さんはもうすごい厳しかったんですよ、ね毎回大変でした。課題が
おかしいですよ、だって DJ 部はそもそもスクールとかよりももっとゆるっとやるっていう一応コンセプトでやってるはずなんですよ本来は、
はい、
なんでそんな圧はないはずなんですよ。
そうです、実際はないんで実際は全然
わきあいあいと、はい、そうなんかね、まあ、まあでもねちゃんとこうちゃんと見ていくっていうのは大事ですからね。
そうですね、ちゃんとまあここの部分はこうつないだ方がいいよとか、はい、ちょっと丁寧に見
て。でもだいぶやっぱりこのどうですかね、こう4ヶ月ぐらいでだいぶなんか上達したような感じは印象ありますけどね。やっぱり
ありがとうございます。今全然これからっていう感じですけど、はい、やっぱりこう、はい、ね、いろんな仲間ができてこう仲間同士聞けるっていうの、
はい、
それが要因というか。
いいです、まあ、いろんな人のねそのジャンルも聞けますしね。あ、この人こうしてんねやとかね。
あ、はい、そうですね、そうですね、本当にあの全く違う自分と真逆のようなこうジャンルの人がつないでるの見たりして、はい、あ、これもいいな、じゃあここから曲取ろうみたいな。
ああ、それはすごいね。 DJ 部やってて僕も思ったんですけど、やっぱこう毎回練習生一緒にやることによってみんなお互いにジャンルを影響され合ってきて、あいつ最初好きやったジャンルと違うジャンルをねみんなこう探し出すっていうのがね面白いですよね。
なんかね、よくこう同じジャンル同士でみんなでこう学ぶみたいなのがあったりしますけど、はいはい、こう違うジャンルの人同士がこう同じ時期で学ぶってなかなかないので、それを楽しみながらも、はい、多分糧にしてるのかなと思います。
いい刺激ですね、はい、という感じで、じゃあ残りあと2回今日入れて3回ですかね。
そうですね、
はい、やってデビューに向けて、デビューは一応5月の末ぐらいにやる予定なんですよね。
そうですね、5月末に、はい、あの自分たちの同期でちょっとイベントをやるという話を聞いております、
はい、楽しんでいきましょう。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、
はい、
ということでございました。
はい、はい、
結構ねなんか機材は最近買ったみたいですよ。
あ、そうなんですね、
はい、TDJ400 を購入して、
う
んうんうん、より練習、
うちらおすすめの TDJ400、
はい、
またプレゼント企画やりますか、
ね、ちょっとねそのプレッシャーを感じてますよね、
はい、そうですね、
そろそろね、
はい、そろそろやりましょうかね、
はい
はい、
という感じで、
はいはい、
また次回もねご紹介できればと思いますので、はい、お楽しみにしててください。
はい、
はい、最近あったことありますか。
はい、最近ずっと読みたかった本が読めたんです。
なんと、おめでとうございます何ですか、ちょっとまた超常現象系ですか。
いや まあそうなんですけど、はい、私が読みたかった本はですね、引き寄せの奥義キバリオン、人生を支配する7つのマスターキーという本なんですけれども、
はい、
この本知ってますか？
いや、なんかすごいタイトルですね。
すごいんですよ、はい、この本、はい、私読みたかったんですけど高くて買えなかったんですよ。
そうなんですね。
この本実は中古で1万2000円ぐらいするんです。
中古で、
はい、
もともとどれぐらいするんですか？
もともとはね、多分2000円とかそんぐらいの本だと思うんですよ。
値上がっちゃってるんですか？
はい、2008年に発売された本で、はい、今メルカリとかでこれ検索してみてください、はい、引き寄せの奥義キバリオンって検索すると1万円ぐらいで取引されてるんですよ、
は
い、
わお、
すごい気になるじゃないですか、はい、そんな本が
キバリオン、
はい、
なんかレンジャーものみたいですよね。
そうですね、はい、ちょっとレンジャーっぽいマークありますからね。
あ、そう、なんかそういう秘密組織みたいな、
は
い、
この本は、はい、なんかすごいパワーを持ってるんですよ、本自体が。
へー、
ちょっとスピリチュアルなこと言っちゃいますけど、いや、なんか見た目がとかっていうことではなくて、はいはい、この本との出会いもまずスピリチュアルなんで、ちょっと語っていいですか？
お願いします、
はい、この本がずっと欲しいなと思ってメルカリでこうずっと何ですか、こうお気に入りみたいな感じでフォローしてたんですよ、はいはい、それである時にですね、ビオレッタの森さんが、はい、なんか面白い本ないかなって言ってきたんですよ。で、私この本読みたいんですよねみたいな感じで言ったら、はいはい、この本を読みたかったみたいで買って読んだんですって。でもう読んだからあげるよって言ってくれたんですよ、は
い、
で結果私のところに来たんですね。
なんとなんか欲しいからおすすめしたみたいになっちゃってますよね。
そう、なんか私がねだったみたいになってますけど、別に、ね、私、はい、買ってもらおうなんて、そう全然思ってなくて、まあはい、高いし、はい、買わないと思ってたんですね、はい、そしたらなんかもう買っちゃったみたいな感じで言ってきて、はい、みたいな。で、はい、結局私の手元に来て、はい、でこの本を読んでみたんですけど、はい、やっぱり世の中はある法則に基づいて動いているということが分かりました。
衝撃の事実。衝撃の事実。
そうなんですよ、はい、なんかこの本が数千年昔のエジプトから全世界全時代に広がった精神的宇宙の基本法則というふうに、はい、説明されてるんですけれども、はい、まあ、なんかこう法則に基づいてるわけなんですよ、私たちの人生は。
なるほど、
はいはい、それがなぜなのかっていうのが、はい、全て説明されてるんですけど、科学的に説明されてる部分もあり、哲学的に説明されてる部分もあるし、まあ、ちょっとスピリチュアルっぽいことも書いてたりして、はい、すごく納得できるんですよね、書いてることが。なので、はい、ちょっと一回読んだだけでは私も理解できなかったんですけど、はい、その自分がその、まあ、例えばいい周波数でいればいい人が寄ってくるみたいなのって、はい、実際なんでなんだろうとか思うじゃないですか。
あ、
そういうの
も確かになんかタイミングすごいなみたいなこと結構ありますよね、
は
い、
自分という人間はその、はい、形作ってるものが周波数でこの形になってるらしいんですよ、私自身が。
なるほど。
ちょっと変わればアマチュアになっちゃうんですよ。ということで、はい、この見た目は周波数が作ってるみたいな。ってことは自分の中身の周波数を変えれば、はい、周りに寄ってくる人は変わるのは必然ですよねみたいな。あ、なるほどみたいな感じなんですよね。はい、で、なんか水のこう、あ、砂ですね、砂がこう周波数で形を変えるってやつ前話したじゃないですか、
はい、
それってこう周波数を上げていくとどんどん形がこう変わっていくんですけど、はい、人間も一定の周波数を発してるから、まあ、そのこの形で生まれて、でまた進化していくとそれは変わっていくみたいなのは、全部人間もそうだし鉱物もそうだし、はい、全て存在しているものは終わりがあって、はい、全部統一されてるみたいな。まあ、ちょっと詳しくは読んでみてください。私はこれを読んで、
何ページぐらいあるんですか？結構分厚いですか？
いや、普通の250ページぐらいですかね、はい、7つの法則書いてあるんで、よかったら読んでみてください。1万2000円です、
は
い、
何でしたっけ？
最近やったこと、はい、キバリオンで検索すれば多分一番最初にアマゾンとかでも出てくると思いますので、はい、ぜひチェックしてみてください。
ぜひ、ね、ちょっと読んだ方いたらちょっと LINE のメッセージでちょっと感想いただけると、はい、
そうですね、
人方さん喜ぶと思います。
宇宙の流れに乗ってみませんか、はい、ということで、はい、ご紹介させていただきます
、はい、ありがとうございます。
なんで私は DJ の話よりこういう話の方が盛り上がっちゃうんでしょうか、すいません。
でも ね、
お便り来ないんですよね、はい、こういう件に関して
富士山は噴火しませんでしたねっていう反応ありましたけどね。
そうそうそう、一つだけ来ましたね、はいはい、ということで、はい、はい、先あったことでした。 本日のテーマに行きたいと思います。
本日のテーマ、
あまちゃんの、
はい
はい、
ご紹介します。
はい、
はい、DJ ジャジー・ジェフ&ザ・フレッシュ・プリンスでございます。はい、
はい、
この名前を聞いてですね、まあ、ピンときた方は、まあ、なかなかの音楽通なんじゃないかと思いますけれども、はい、はい、
ちょっとピンときてないですね。
まあ、なんでこれをですね、まあ、ちょっと紹介するかと言いますと、まあ、これは完全にもうただ単にですね、はい、最近ちょっとしたニュースがありましたのでちょっとそのニュースで、まあ、あのとある方のね、ニュースだったので、はい、ちょっとご紹介させていただこうと思うんですけども、
はい
はい、このジャジー・ジェフ&ザ・フレッシュ・プリンスというのはですね、アメリカの人気ラップヒップホップデュオです。
はい、
でその名の通り DJ のですね、ジャジー・ジェフと、ラッパーのフレッシュ・プリンスというこの2人組なんですよね。なんでこういう珍しいですね、 DJ とラッパー人、まあ、珍しくないか、日本でいうとどんな感じなんでしょうね。
あれじゃないですか、あの松永さんとこそうじゃないですか。
あ、そうですね、まさに今でいうところの、
は
い、
クリーピーナッツですね、
はい、まさに、はい、という感じです、
はい
はい。で、クリーピーナッツもね、今俳優としてもちょっと活動されたりと
か
するぐらい、
は
い、結構売れっ子なんですけどもですね、はいはい、じゃあちょっとこの DJ ジャジー・ジェフ&ザ・フレッシュ・プリンスということで、
はい、
彼らはですね、ペンシルバニア州ウエストフィラデルフィア出身のラッパーということでございまして、本名がですね、なんとウィル・スミスですね
今話題のウィル・スミスさんですね。
フレッシュ・プリンスがあのウィル・スミスさんですね、
はい
はい。で、DJ の方はジェフ・タウンズという、方でですね、 DJ ジャジー・ジェフという名前で DJ 活動されております。2
人とも本名ではやらないんですね。
そうですね、はい、まあ、アーティスト名ということでやってたんですけども、はい、デビューはですね1986年で、1994年まで活動しておりましたと、はい、いうことでございまして、はい、数々のですね、ヒット曲などもありますのでちょっとご紹介していこうと思います。
はい、
はい、でですね、はい、どこから説明しましょうかね。ちょっとじゃあ一番初期の頃からいきましょうか。
はい、
はい、1985年ですね、この2人の出会いからちょっとご紹介するとですね、まあ、偶然の出会いだったみたいですね、もともとは。っていうのも、ジェフ・ミルズ、ジェフ・ミルズじゃねえジャジー・ジェフですねなんでジェフ・ミルズが出てきたか分かんないですけど、
でも分かります、はい、なんか似てますからね
はい、ジャジー・ジェフがですねなんかパーティーに行って、まあ、DJ を多分する予定だったんでしょうね、はいはい、でそこでそのなんか、ラッパーで、もともとハイプマンっていう人がなんか多分と一緒にやってたのかな、
はい
はい、で、それを彼を待ってたのか、まあ、一緒にやるのかって感じでそこのパーティーで待ってたらしいんですけど、なんか来なかったらしくて、でなんかちょうどそこに居合わせたウィル・スミスがそのなんか代役を務めることになったそうなんですよ。でなんかそれでなんかあのジャジー・ジェフ的にはえめっちゃいいやついたみたいな、意気投合して、それでなんか一緒に活動していくことになった出会いだったそうなんですよ。
ハイプさんが来なかったことで結ばれたってことですね、
はいはい、そうですね。なんでこのハイプマンさん結局なんか遅れてやってきたらしいんですけど、はい、なんかあのタウンズそのジジジェフ的ジャジージェフ的には、
はい、
あのなんか混んでよかったなって思ったらしいです、はい、もういい人見つけちゃったから
ね。そうか、もうウィル・スミス見つけちゃったから、
はい、ということで、活動をあの開始するんですけど、はい、ですぐその後にですね、ウィル・スミスの友人のビートボクサーのネリー・ロックシーという人もですね、なんかサポートメンバーに入って実は3人で活動してたそうですね。はい、でですね、早速1986年になるとフィラデルフィアを拠点としている、ワードレコードというレコード会社、後にですね、ワードアップレコードという名前に、まあ、改名するそうなんですけども、そちらからですね、レコード、ファーストシングル、ガールズ・エイント・ナッシング・バイ・トラブルという曲をですね、リリースします。
はい、
はい、この曲はですね、アイドリーム・オブ・ジャニーかな、はい、なんかあの、はい、アニメかなんかのテーマソングをサンプリングしてるそうですね。はい、まあ、ちょっと聞いてみましょうか。はい、はい、
walked up to me and punched me in my eye, man. Talking about I was trying to talk to this girl, man. I don't even know her, man.
Oh, man, that's dead. That's dead.
まあ、1986年なんで、まあ、ヒップホップの歴史の回でもやりましたけど、割と黎明期なんですよね。
そうですね、
はい、まだオールドスクールの時代じゃないですかね、
うん、
はい、この後ろのこのなんかちょっと陽気な音楽がこのサンプリング元ってなる、はい、やつですね。ここちょっとねこうラン DMC とかの時代を彷彿させるような感じのヒップホップですよね。はい、歌ってんのがねウィル・スミスなんですけど、なんかね全然若いですよね。若い時のウィル・スミスさんですね、はい、元ネタの方はこんな感じです。あんまりアニメのテーマソングですね、うん、はい、という感じで、あのですね、まあ、このこの2人のちょっと特徴として、結構こう面白いところから元ネタ持ってきたりとか、めちゃくちゃ有名な曲を元ネタに使ったりとかするっていうのが結構特徴の一つだそうですね、ということでですね、早速このジャイブレコードというまあ、レーベルのラッセル・シモンズという人の目に留まって、はい、まあ、うちから出さないかということで、はい、それでなんかお誘いを受けて、まあ、より大きな、なんていうんですかね、レーベルからリリースができるようになったということみたいですね。はい。で、なんとですね、まあ、それで、さっきの曲とかはそのレコード会社をそのレベルを変えてもう一回リリースしたみたいで、はい、うん、それによってまあ30万枚ぐらいのまあ何ですかね、ちょっとしたヒットみたいなことで、ランディ MC とかパブリックエネミーとかと一緒にですね、ツアーを同行する、ね、させてもらえることになったりとかしてですね、ちょっといきなりこういい感じの待遇を受けているわけですよ、うん、
まだ若いのにすごいですね、
は
い、
そうですよ。この頃まだウィル・スミスは高校生、
すごいですね、
高校卒業、はい、高校卒業前なんで、はい、めちゃくちゃ若いですよね、
うん、
はい、なんでそうです、高校生ラッパーだったんですよね、
へ、
はい、ということでその レベルを変えてですね、アルバムを、まあ、リリースするわけなんですけども、それが空前の大ヒットとなりまして、アルバムの名前がですね He's the DJ I'm the Rapper ということで、
はい、
放題はですね、あいつは DJ 俺はラッパーという。
いいですね、分かりやすくて、
はい、分かりやすいですね、はい、はい、で、そのですねアルバムの中で、一番のヒットとなったのが、Parents Just Don't Understand という曲で、はい、これの放題はですねティーネイジャーの主張ということで、まあ、親は分かってくれないみたいなことなんですけど、これがですねグラミー賞に、当時新設されたラップパフォーマンス賞ということで、グラミー賞で初めてラップ系 その部門ができたんですけど、それの第一弾受賞となったんですよね、はい、なんで、まあ、いきなり高校生でラップして有名になっていきなりグラミー賞を取るっていう快挙、
いやもうすごいですね、
すごいんですよ、
人気者じゃないですか、
はい、もう結構とてつもないことで、まあ、すごいですよね。だから全米のビルボードランキングとかでも、まあ、トップ100とかで12位とかで結構いいとこまで行って、まあ、すごかったらしいんですけど、
は
い、まあね、これってまあよくあるんですけど、いきなりなんかポットでの感じの人が売れたりすると、はいはい、まあ、長らくその分野でやってきた人からひがまれる問題みたいなのってあるじゃないですか。
ありますね、
はい、だそういうのとか、まあ、あとその先そのサンプリングしてる曲がね、なんかアニメの曲とか使ってたりとか、
はい、
で結構なんかそのなんですかね、ちょっとチャラい感じみたいな、
うん、
感じ思われてたんでしょうね、うん、なんで硬派なちょっとヒップホッパーたちからは
ちょっとミーハーなんじゃねえのみたいな感じだった
ん
ですね、
はい、なんかあいつらなんなんみたいな感じで、うん、そういうい
けすかないなみたいな、
あ、そうそうですね、まさにそんな感じの印象があったみたいで、結構その複雑な、なんていうんですかね、反応だったそうですね、はい、うん、はい、まあ、色物的な感じで、あとなんか後にエミネムからもなんか歌詞そのなんていうんですか、ディスされたりとかしてたみたいですね、はい、で当時ジャジー・ジェフが23歳、ウィル・スミスが19歳ということで、グラミー賞
4歳差だったんですね、
はい、ということで、まあ、他にもですねなんか結構、まあ、いろんな曲でタイアップしたりとかしてたみたいで、 あ、タイアップじゃないか、なんかね、映画のなんかあのテーマを元にした曲とか作ってたみたいで、
はい、
そしたらなんかその映画の方からなんか訴えられて、なんか、あのミュージックビデオが公開できなくなったりとか、まあ、結構なんかそういうのもあったみたいですね。サンプリングとか結構 大ネタ使いっていうのと言われてたりとかするんで、なんかその使ってるネタがそういう著作権に触れたりとか、なんかそういう怒られたりとか、まあ、なんかいろいろ物議を醸したりとかしたってことなんじゃないですかね。はい、というようなことでですね、まあでもまあかなり注目を浴びて有名になったというところで、ちょっとその曲も聴いてみましょうか。
はい、
はい、これがあれですね、あのグラミー賞取った Air Lens Just Don't Understand って曲ですね。なんかちょっと PV こんな感じなんですけど、ちょっとなんかコミカルな感じなんですね、全体的に。はい、なんですかね、あのあれみたいな感じですか、日本でいうとこなのだよねみたいな、あんなノリだったんじゃないですかね、どちらかというと。
確かに、
はい、
あ、そういうキャッチーだったんですね。
キャッチーだったんだと思いますよ。あれも実際日本ですごいヒットして、ヒップホップの一番なんですか、知名度を押し上げた曲だったりするじゃないですか。
そうですね、
はい、
うんうんうん、なんか可愛いって感じです、ね、
はい、
硬派な感じはあんまり
ですね、
うん、
はい、元ネタが、Want to be my friends というピーター・フランプトンっていうアーティストが、
ほぼ一緒ですね、
はい、元ネタで。そうですね、ちょっとキー下げたりしたぐらいじゃないですかね、はい、はい、という感じでですね、
はい、
あのまあ、グラミー賞取ってイケイケだったわけなんですが、次のまたアルバムも出します。
はい、
はい、
そうですね、
勢いに乗ってますんで、
売れっ子ですね、
はい、そうですね、
うん、
で次に出たのが、アンザ・ザ・コーナーという、まあ、このでそしてこの片隅でみたいな感じの、まあ、タイトルの曲、
なんか急に、はい、シリアスな感じの、
そうです、ね、
タイトルに変わりましたね、はい、
でまあ、このアルバムも、まあ、売れたっちゃ売れたらしいんですけど、
はい、
なんていうんですかね、もう一発目がすごすぎて、うん、もうなんかほんまに一発屋みたいになっちゃったんですよね、なんで、まあ、入ってる曲とかは結構良かったみたいなんですけど、やっぱそのヒップホップ界もね、すごいやっぱあの若手の勢いのある人たちもいっぱい出てきますし、はい、なんかやっぱね、そのかなり一発目がでかすぎると、どうしてもそのほんまになんていうんですかね、その一発屋感、みんなからもなんか一発屋として見られると、こう次に続きづらいみたいなのあったりするじゃないですか、はいはい、だからその影響もあってですね、あんまりなんかそのやっぱ一発目ほど売れなくて、
はい、
はい、ちょっとね、人気低迷という問題が発生します、
はい
はい、なんかね、中に面白い曲名が、I think I can beat、マイク・タイソンということで、はい、マイク・タイソンに俺は勝てるみたいな感じのなんか曲とかですね結構面白いんですけど、はい、まあ、そんなのがあったりとかしてですね、まあ、ちょっと曲聴いてみましょうか、
はい
はい、これがその曲ですね。なんかでも曲調的にはやっぱそのオールドスクールからちょっとこうニュースクールにかけての、うん、
ちょっと変わり
ました、ね、はい、流れですかね。やっぱなんかね、このジャジー・ジェフが結構ファンクがすごい好きみたいで、はい、ファンク、あのジェームス・ブラウンとか結構サンプリングしてたりするんですけど、
はい
はい、曲調がそういうちょっとねファンキーな感じが特徴ですね。はい、みたいな感じでやってきたんですが、はい、まあ、ちょっとですね、その人気が低迷し始めてですね、
なんか陰りが見えてき
た、陰りが見えてくるんですね。でそこでですね、さらに追い打ちをかけるような事態がありまして、はい、ウィル・スミスが破産するというですね、
はい、散財してしまったんですか。
そうなんですよ、一発目のやつがもう売れに売れすぎたことによってですね、うん、浪費を極めてしまいまして、だからもともと割と浪費癖のある感じだったらしいんですけど、
うん、
まあ、それによってですね、まあ、280万ドルぐらい散財したということで、
これいくらなんですか、
20億ぐらいなんじゃないですか。じゃあ 2億か、2億、3億ぐらいってことなんじゃないですかね。
すごいですね、
はい、3億以上、まあ、使 かったんでしょうね、はい、でもなんかあれって何ですか、まあ税金って後で納めたりする形になってるとはい、入ってきたお金を全部使っちゃうと後で税金払えないみたいな問題が発生しまして、うんはい、それでですね国税局から脱税ということでですね有罪判決を受けてしまいまして、はいまあ、返済をしないといけないと、
うん
はい、いうことだったんですね。ただ、まあアーティストとしてはちょっともう限りが見えてて、じゃあどうやって返済していくやって感じで結構ね、まあ辛い状況なわけですよね。はい、でですね、ただですねちょっと面白い出来事がありまして、はいまあ、そんな中ですねこのウィル・スミスがトークショーに赴いてですねなんか音楽ワーナーブラザースの、まあ、A&R の人ということでなんかまあそういう音楽業界の、まあ、偉い感じの人ですかね、
はい、
に、まあ、あったらしいんですけどそれでまあちょっと困ってるようなことを相談したんじゃないですかね。
うん、
はい、そしたらなんか伝説のプロデューサーの、クインシー・ジョーンズの、家に行けることになってで行ったら、まあ、俳優とかアーティスト政治家とかその著名人がすごい集まって、まあそうね、有名な伝説のプロデューサーということなので、うんまあ、そういうなんかホームパーティーみたいな感じなんですかね、うんはい、そしたらですね、まあ、そのクインシーに直接声をかけられまして、
はい、
なんかオーディションするぞみたいな、
うん
はい、感じで、まあ、その大物プロデューサーなんで、まあ、なんかの自分の企画のオーディションだったんですかね。
うん、
はい、でそれでやったらなんか合格しちゃったみたいで、
はい、なんかすごいですよね、はい、
なんかね持ってるんでしょうね。
持ってますよね、ま
あ、なんかやっぱね才能あるんだと思うんですよ、はい、もともとね、はい、ということでなんかね、見事ですね俳優経験なかったんですけど、
はい
番組の主役をいきなり抜擢されることになりまして、
すごい、
はい、これがですねすごいヒットすることになりますと、はい、で番組の名前がですね、ザ・フレッシュ・プリンス・オブ・ベル・エアという、うん、もうフレッシュ・プリンスというそのもうねウィル・スミスのアーティスト名そのまま使われた冠番組みたいな。
すごいですね、
はい、なんかねホームドラマみたいな感じでアメリカのねその海外ドラマみたいな感じのやつで、まあ、ウィル・スミスの話ではないんですけど、
はい、
なんか同じようなその境遇だった人の話を元にしたストーリーで、うんまあ、それの主役に抜擢されたっていうことみたいですね。はい、それによって復活を果たすと。
すごい、
はい、もう V 字回復ですね、
うん
はいまあ、借金返さないという借金というかそう、ね、税金を払わないといけなくてまあその、ドラマの、なんていうんですか報酬の 25% はもうずっと差し押さえになってたみたいですね、はい、もう固定でそれを返さないといけないということで、はい、ということでなんかそのアーティストと音楽 の, そのアーティストとしては、まあ、ちょっと陰りが見えて、まあ、なんていうんですかねちょっと忘れ去られるような雰囲気があったんですけど、
はい、
このドラマに抜擢されたことによってウィル・スミスの知名度が爆発的に伸びまして、でなんかまあ結局その音楽のアーティストというのからもう俳優という世間的なイメージがつき、
はい、
それによってですねお金の問題も解決しまして、
すごい、
はいでですね、このなんかドラマにはジャジー・ジェフも出演してるそうです。
へえ、
はい、なんでまあ2人で稼いだみたいな感じですかね。
すごいですね、
音楽 で, で成功して落ちて、はい、でドラマに抜擢されて俳優の稼ぎでまた復活をし、その稼いだお金でもう一回アルバムを作ろうと、う
ん、すごい、は
い、いうことでですね、もう一回アルバムを作ることになりました。これが1991年から94年ぐらいまでの活動なんですけど、はい、ホームベースというアルバムをですねリリースしまして、はいはい、このホームベースというアルバムに入ってたのがおそらく皆さんが一番知ってるであろうこの曲ですよね。
あ、有名ですね、
はい、サマータイムという曲なんですけど、はいはい、いいですよね、ちょっとチルな感じ で,
いいで、ね、
はい、今でもなんかあんま古さ感じない曲ですね、はい、はい、ということでですね、
はい、
この復活劇がすごくて、この曲がですね、まあ、また大ヒットし2回目のグラミー賞を獲得するという、
はい、
まあ、快挙を成し遂げたわけですね、 はい、ってことはですよ、よくよく考えたら、はい、まあ、その自分 の,、ね、その窮地を救ってくれたこの大物プロデューサーのクインシー・ジョーンズがいなければ、はい、この曲は生まれてなかったということになりますよね。
うん、
はい、なので本当にもう奇跡的に生まれた曲なんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちなみにこの曲の原曲はですね、こっちですね、クール&ザ・ギャングの、サマーマッドネスですね。
はい、
はい、これインストの曲なんですけど、これが使われてますね。いいっすね、原曲、元ネタもいいですよね。はい、はい
はい、
ということで、まあ、2回目のグラミー賞を取った後もですね、もう1枚アルバム出してまして、コードレッドというアルバムを出してますね。こっちも割と売れたみたいですね。はい、でこっちはなんかジャジー・ジフがちょっと新しい方向に行きたいということで、曲の作り方とかを変えたりとか、はい、まあ、チャレンジ意欲的な作品になったみたいで、はい、そっちの曲もちょっと聞いてみましょうか。
はい、
声が大人になってますよ。
ああ確かに。なってますね。
はい、なんかね、これ出たのが、
はい、
多分93年ぐらいなんですよ。で93年ぐらいってウェッサイとか出てきて、はい、なんかヒップホップがちょっとこうよりなんていうんですかね、ちょっとこうオラオラな感じになったというか、うん、はい、なんかそういう方向性に多分舵を切った感じで、今までないちょっとなんかこうチャラい感じというか可愛い感じと違う路線に行ったんですよね。
ちょっとオスな感じがすごいですね。
は
い、
そうですよ、
はい、
はい、そういう感じで、はい、まあ、ちょっといろんな方向性にもチャレンジしたりとかしてたんですけども、
はい、
ちょっとね、あのウィル・スミスが活躍しすぎてちょっと音楽活動どころではないっていう状況になってきたみたいです
ごいですね、
はい、それによってですね、ちょっと一旦やめようということで、うん、音楽活動をしなくなっちゃうんですよね。はい、で、まあ、解散したのか、まあ、その活動休止なのかちょっとはっきりしてないんですけど、
はい、
音楽活動しなくなったことによってですね、まあ、結局アルバムとかも作っていこうって話になってたんで、あの相方 の, あのジャジー・ジェフとあとそのレコード会社の方から、
うん、
あの契約が残ってるって言って、うん、訴えられたりとかしたんですけど、
もうそれどころじゃないみたいな。ウィル・スミスは2人から訴えられてるんですか
みたいな。はい、
仕事しろってことですよね。
はい、そうですね。
まあね、自分は稼げていいですけどね、はい、その2人は、ね、歌ってくれないと曲出せないから、
そうそうそう、
ちょっと自分のことだけやってんじゃねえよってことですよね、
はい、って言われちゃったんでしょうね。はい、ただまあそんなことがあったので、もう今皆さんも、はい、まあ、あのご存知の通り の, あの有名な映画、
俳優さんといえばね、
はい、
もう有名な人になられましたね。
でもう、はい、でもう有名になりになりすぎて、7年後ですかね、
はい、
あのウィル・スミスはですね、なんとハリウッドで最も稼ぐ俳優となりました。
すごい、はい、やっぱ持ってる人って最初から持ってるんですね。
すごいですよね。
才能がもちろんあるんだと思うんですけど、はい、運も持ってないとダメじゃないですか、はい、こういう世界って、
はい、
なんか両方持ってる人なんだなっていう。
やっぱり、まあその、はい、エンターテインメントの世界で一番 の, そのなんていうんですか、市場っていうのも、まあ、はい、アメリカなわけで、
はい、
そのアメリカでもこうナンバーワンとかになれるような人っていうのは
やっぱもともとあるんだと
思うんですよ。生き方がもうおかしいですよね。もうほんまに
V 字回復ばっかりじゃないですか。
はい、なんかやっぱいろんな運にも恵まれてますし、はい、本人の能力もいかついものがあって、あのネプチューンズとかもそうでしたけど、はい、やっぱねすごいんですよ。元から幼少期からすごいんですよ。
あ、そうですよね、
はい、スーパーエリートって感じですよね。
確かに、
はい、
うん、
はい、ということでですね、 まあ、ヒップホップ界では、まあね、批判とかも多かったミーハーやみたいな感じ言われてましたけども、はい、まあ、音楽スタイルとしてはこのオールドスクールとニュースクールの中間に位置していて、うん、まあ、2度のグラミー賞も受賞していて、ヒップホップ の, その人気をです、ね、高めてくれた功労者でもあるということで、評価は高いですね。はい、でちなみにその中訴訟問題になったりとかして、まあ、仲が悪くなったのかと思いきや、はい、ジャジー・ジェフとは今も仲良しらしくて、はい、なんか
そうなんですね、訴えるけど仲良しなんですね、
はい、まあ、やっぱ仕事しろということだったんじゃないですかね、
はい、いい加減にしろみたいな感じだったんですね
、はい、でそうですね、なのでなんていうんですか、このジャジー・ジェフ&フレッシュ・プリンスという名前では活動してないんですけど、はい、ウィル・スミス単独のソロの曲とかでも曲作りにジャジー・ジェフが参加したりとかっていう形で
もうずっと一緒にいるじゃないですか、はい、すごいですよね。
そうですね、
だからやっぱりハイプマンが来なかったことが始まりなんですね。
そうですね、
はい、だってそこからこの運命は、ね、はい、切り開かれて、
そうですね、ハイプマン来てたらこんなことになってなかったかもしれないですね。
ハイプマンちょっとお金あげた方がいいじゃない
まあなんかね、はい、本人はちょっとね不満でしょうけどね、は
い、いやすごいですね、はい、やっぱりこう引き寄せの法則って最初に戻りますけど、はい、あるじゃないですか、こう、はい、
確かに
流れに乗ってる感じですね、はい、
ですね、
はい、ウィル・スミスさん、
はい、ちなみに最近ですね、2019年の9月にですね、久々に2人でパフォーマンスをしている動画が上がってますので、最後ちょっとそれを見ながら終わりましょうか、
はい、
最初なんか2人で対談してるシーンからあって、で、ジャジー・ジェフが DJ をし、ウィル・スミスが歌うっていう、
あ、いいですね。でもほぼなんかこう子供っていうか高校生の時から一緒にやってるんですもんね、はい、
そうですね、
そりゃもう安心感しかないですよね、
はい、でもほんまにそういう意味では、今日本でいうとこのクリーピーナッツさんというのはですね、はい、なんか似ているところがすごいあるなと思ってて、このジャジー・ジェフもめちゃくちゃ DJ 上手くて、スクラッチとかもすごいんですよ。今回のこの話の中でそんなに出てきてないですけど、
は
い
は
い、
そうですね、凄さはあんまり出てきてなかった
です、 ですけど、 DJ としてのスキルはすごくて、それこそスクラッチのスキルの一つにトランスフォーマースクラッチってい う, こう高速でこうフェーダーを動かすようなやつがあったりするんですけど、それを編み出した人の一人と言われてたりとかですね、ターンテーブリスト界ではすごいやっぱりこう伝説の人というか、
そうですね、
はい、っていうような感じで2人ともすごいんですよ。なんで、はい、でその2人が久々に共演を果たしたということで、はい、
へ、
ね、ちゃんとこうよくあるのがこうなんていうんですか、 DJ のも一緒にいるその音楽グループで、
はい、
DJ があんまりこの何をしてるかよくわからんっていう状況って割とあるじゃないですか、はい、ターンテーブルなんか触ってるけど、はい、音に影響してるというかわからんみたいなのがあるじゃないですか、はい、でもこれはちゃんとね2人後ろで
後ろでこの音をちゃんとやってるんです ね, ですね、
はい、はい、スクラッチがめちゃくちゃうまいですね。
リズムに的確に合ってますもんね、はい、2人とも、はい、すごいレベルの高いことをやってるってことですね、
は
い、
そうですね、はい、
はい、
ということでちょっとねニュースになっちゃいましたけどね、
はい、
ウィル・スミスがいかにすごいか、このねウィル・スミスとジャジー・ジェフの2人がいかにすごいかということをですね、はい、皆さん知っていただこうと思いまして、はい、ちょっと今日はご紹介させていただきました、
はい
はい、
はい、奇跡の1曲のコーナーに行きたいと思います、
はい、
今日はあまちゃんの曲を紹介していただきましょう。
はい、なんかね奇跡の1曲ですよ今回は。
お、
はい、僕の
中ではいつも違うんですか。
いやそんな言い方でしたねなんか
偽物でしたみたいな、なんか今までは
結構今までの中でもっていうわけじゃないかもしれないですけど、はい、割と僕の中ではいいなと思ってですね、は
い、
158
話まで貯めといたんですか。
いやほんまに最近したんですよ。
そうなんですね、はい、
紹介しますと、はい、ミシェル・ウィークスというアーティストで、Don't Give Up という曲ですね、はい、1997年の曲で、この曲は、エピック・クラブ・ミックスという、 &S エビッグクラブミックスというバージョンなんですけど、はい、僕はねちょっとハウスあんまり紹介してないんで、ちょっとこうハウスをね紹介しましょう。ザ・ハウスって感じの、はい、曲なんですけど、これはあの YouTube で結構ミックス聴いてる中で、あの僕の好きな YouTube のミックス上げてる人がいるんですけど、はい、ですね、その人のミックスに入ってたので聴いててめっちゃいい。
うわ、これクラブでかけたくなりません？これ聴いたら
かけたくなるでしょう。これ
これはクラブユースですね
そうですよね。
うわ、
そうなんですよ。もうなんかね、あのやっぱねこの曲はあれなんですよ、ミニストリーオブサウンドなんで、
はい、
往年の、はい、もうザ・ハウス全盛期って感じの
1997年、
はい、
この頃のハウスいいですよね。
いいですよね、うん、はい、ね、DJ ルーターワンっていうアーティストがすごいね、はい、この90年代とかのハウスとかヒップホップとかね上げてて、なんか あえてこう映像を昔のこの VHS みたいな感じに加工して、はい、で家のキッチンにターテーブル2台置いてずっとレコードで DJ してる人がいるんですけど、その中でねあの90年代ハウスのミックスでこの曲が流れてて、あ、めっちゃいいやみたいな感じで、うん、
じゃあこれはレコードでかかってたんですか？
そうなんですよ。でレコードでかかってて、なんか作業しながら聴いててめっちゃテンション上がってきて、この前の曲ぐらいから調子上がってくるんですよ、はい、めっちゃいい感じに。でこれで結構爆上がりみたいな、
仕事めっちゃできるみたいな、
はい、もう最高ってなってでシャザムしたら出てこなくて、
はいはい、古すぎて出てこない、
うわーって思って出てこなくて、でこの人ちゃんとあの ID 載せてくれてたんで、
おで見つけられたんです
ね。見つけたんですよ。で見つけたらなんとやっぱ CD とあのレコードでしか出てなくて、
はい、デジタル化されてない
んですよ。なんであのあれでシャザム出てこない。
強調していましたよ2人とも、はい、
そうなんですよ。
いや本当に最近ハウスのその流行った時代の曲を探そうとすればするほど曲が見つかんないんですよ、はい、
そうなんですよね。
ねえ、
はい、
だからもうデジタルで買える曲しか、はい、かけづらくなってるじゃないですか、はい、ぶっちゃけ、はい、手に入らないし、はい、もうだから悔しいですよね。
そうですね。
これだってアマちゃんどうするんですか？ CD 買うんですか、
もう
ですね、レコードでかけます。
CD もレコードも買いました両方買うっていう
大好きですね
なんか別に高くなかったんで、はい、普通にアマゾンで中古だったんで、あの CD は、はい、あのデジタル化するよう、はい、レコードはまあ使えるときに使いたいなと思って。
いいですね、
はい、買っちゃいましたね、はい、
素晴らしいです。私あの先週、はい、この奇跡の1曲で紹介した奇跡のレコードあったじゃないですか。
はいはいはい。
もうね、一回現場持ってったら、はい、傷だらけになっちゃって、
猫のやつですか？
音が飛んでしまい、
うわ、
買い直しました。
うわ、なんせ酔っ払ってたんですか？
いやなんか裸のまま入れちゃったんですよね。もうなんか酔っ払っちゃって、
酔っ払っちゃって、はいはい、
くそ、いや傷つかないと思ってたんですよ。はい、隙間に入れとけば大丈夫だみたいな、はい、ダメですね。
ダメで
した。やっぱりちゃんとしまわないと。
ナイーブですね。
なんかヘッドホンの端がこうなんか傷つけてて、
かかっちゃったんですか？
ガチャガチャ持って帰ったんで、
うわ、
レコーダー大事に使わないとなと思いました。
は
い、
そうですね。
はい
はい。ということでミシェルウィークスの、はい、Don't Give Up、
いいですね。
この曲は、はい、M&S エピッククラブミックスということで、久々のドハウスをご紹介させていただきましたということで、
はい、
はい、リスナーさんからのお便りのコーナーなんですけども、はい、お便りは来ておりますでしょうか？
来ておりません残念、
はい、
皆様東京 DJ ブレディオは、はい、LINE 公式アカウントにてリスナーさんからのお便りをお待ちしております、
はい、
私たちへの応援、またアドバイス、
はい、
あとは面白いお題などなど、はい、
あとね、スピリチュアルな、
はい、
あの何でしたっけ、さっきの本
そうですね、
もう忘れた
人が、キバリオン、
キバリオンの、はい、
はい、なんか面白いネタなど、はい、ぜひぜひ気軽に、はい、あのメッセージを送っていただければと思います、
はい、
よろしくお願いします。 はい、イベント告知のコーナーです、はい、東京 DJ 部は、第3日曜日、
はい
はい、15時から23時でですね、はい、現在3つのイベントを、毎月月1で開催しております。
はい、
はい、次回はですね4月、
はい
はい、4月は何日でしたか。
4月は
24かな、はい、24ですね、はい、ガス、はい、こちらはヒップホップ R&B など、はい、ロービートのイベントになっております。
はい、
東京 DJ 部でも絶賛活躍中のリカさんが、
はい、
一応オーガナイザーということで、はい、現在準備を進めておりますので。
すごいですよね、リカさんね。
いや、リカさんも売れっ子ですよ、はい、すごいですよ。
素晴らしい。
いやいや、もうなんか、はい、最近でもね、言われるようになったんですよ。DJ 部の、はい、練習生だった人が、はい、今すごい現場で活躍してますねって。
おお、
なんか自分のことのように嬉しいですよね。
そうですね、
なんか そういう風に見えてるんだと思って、はい、なんか結構いろんなとこで見かけますよって言ってくださって、はい、ね、皆さん活躍中ですから、
はい
はい、ぜひ3期生、
はい
はい、応募しようかなという方はですね、
そうですね、
これを機に10回練習を経ると、
はい、
なぜかみんな売れていくという、
はい
はい、
そうですね、やっぱでもね、練習を来たちゃんと来た人ほど、はい、まあ、売れているところありますね。
あと、ちゃんと練習してますね、みんな、
はい、そうですね、
はいはい、なんか別に強制ではないんですけど、はい、やっぱ楽しくなるんじゃないですか。
そうですね、
次来る
とき
まで
モチベーションとかもあるでしょうね、う
ん、やっぱみんな聞いてるから、はい、ちょっと上手なとこ見せたいとか、
はい、
なんかいいですね。
そうですね、なので、まあ、売れたいというか、まあね、
はい、
DJ をがっつりやりたいっていう人もおすすめですし、
はい、まあ、
自分のペースでやりたいっていう人も多いんで、
はい、
まあ、DJ は、ね、別にそういうのは共用しないんで、
はい、
どっちでもいいです。
部活なんで、
はい、もう自由に自分のペースでやっていただくというのが DJ スタイルなんで、
はいはい、でもね、天野先生の淡々と進んでいくこう10回のカリキュラムが、はい、ありますので、
はい
はい、それにね、毎月できれば参加していただいた方が、はい、
そうですね、
はい、いろいろ学びはあるかなっていう感じですけど、
なんかもうちょっと第3期生のちょっとについての問い合わせとかもちらほら来てて。
え、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。ちょっとね、知名度も上がってきたのかなという感じですかね。
え、いつ開始するんですか。
来月ですかね。
4月1日からやります、
はい、そうですね、
はい
はい、
ということで、
はい、
皆様、LINE 公式アカウントでそちらの募集なども、
はい、
告知していきますので、まだご登録されてない方は、
はい、
アトマーク東京 DJ、こちら、お友達追加よろしくお願いいたします。
お願いします。
ただいまこのレディオは Spotify ポッドキャスト、 Apple ポッドキャスト、 Anchor、 Note、 Mix Cloud、 REC、 ポケットキャストの7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントをお友達追加して、DJ 部の部員になっていただきますと、DJ 部のニュースが一番早く届きます。3期生の募集、またプレゼント企画、あとね、いろいろ今年は後半にフェスなども開催とかね、
はい、
いろいろ企画しておりますので、
そうですね、
気になるなという方はですね、LINE 公式アカウントをご登録ください、
はい、
また、ラジオへのご意見ご感想もそちらの、LINE でお待ちしております、
はい、
そして、協賛してくださる方も募集しております。現在月額5000円からこの番組のスポンサーになることができますので、応援しようかなという方はですね、気軽に LINE 公式アカウントまでお問い合わせいただければと思います、
はい、
東京 DJ 部のキットカットと
英明でした。